伊藤和明の防サイエンス。この番組は自然災害や環境問題、また防災に関するさまざまなテーマについてのお話をお届けします。坪郷佳子です。今からちょうど130年前にあたる1891年明治24年の10月、岐阜愛知両県を中心に大災害をもたらした大地震がありました。濃尾地震と呼ばれるこの地震、濃尾と名付けられたのは美濃と尾張で大災害となったため、美濃の濃と尾張の尾を取って命名されたからです。日本の内陸部で起きた地震としては最大規模だったこの地震について、防サイエンスでは2回にわたり伊藤和明さんに伺います。伊藤さん、まずはこの地震の概要について教えてください。
は
い、
地震が起きたのは1891年10月28日の朝6時39分なんですね。で、震源地は岐阜県中西部の根尾川の上流域で、地震の規模はマグニチュード 8.0 です。で、まあ、仙台よりも北の地域を除いた地域で揺れを感じて、地震は有感半径、地震を感じた半径は880キロにも及びました。で、この地震は実はですね、日本で近代的な地震観測が始まってからではただ一つだけ知られている内陸直下で起きたマグニチュード8クラスの巨大地震だったんですね。
はい、当然大災害になったわけですね。
そうなんです。美濃と尾張を中心にですね、家屋の全壊が14万2000棟余り、亡くなった人は美濃で4889人、尾張で2331人、でその他の地域での死者も合わせますと7273人に上ってるんです。昔の鉄道商家覚えてらっしゃるかな、汽笛一声新橋を早場が汽車は離れたり、はい、というこういう歌い出しで始まりましたよね。その鉄道商家、名古屋まで来ますとね、名高き金のシャチホコは名古屋の城の光になり、地震の話まだ消えぬ岐阜の鵜飼も見てゆかん、というふうに歌われてるんですよ。
この鉄道商家いつ頃作られたんですか？
これね、1900年、明治33年のことなんですね。で、濃尾地震は明治24年ですからね、もう10年近く経ってもまだその災害の記憶が容易に消えていなかったということを伺わせるんですね。
そうですね。
で、またね、この美濃と尾張の地震だったもんですから、地震に遭えば美濃尾張という、まあ、語呂合わせまで生まれたということなんですね。
激しい地震の揺れによって多くの建物が倒壊し、犠牲者が出たわけですね。
そうなんですね。都市ではね、名古屋市と岐阜市が大災害になりまして、はい、名古屋では848棟が全壊、190人の死者が出ました。で、当時はね、近代的な建物として注目されていたレンガ造り の、 名古屋郵便電話局がですね、もうたちまち崩れ落ちて6人の死者がいた。それから協和学校というところでは校舎が倒壊して10人余りの死者、から名古屋監獄、今の刑務所ですね、名古屋監獄でも12人の死者が出た。で、このほか愛知県庁とか警察署や高裁院、裁判所なんかの建物も全て倒壊をしたんです。それから厚田町ではね、やはりこのレンガ造りの尾張紡績工場が倒壊をしました。早朝のことだったんですけれども、はい、まあ、およそ450人の女子工員が働いていて、そのうち38人の方が亡くなってるんですね。
レンガ造りの建物が危うかったということですか？
そうなんですね。名古屋郵便電信局も尾張紡績工場も明治になってから導入が進められてきた、いわゆる洋風のレンガ建築物だったんですね。で、当時としてはこの洋風のレンガ建物っていうのは近代的だったんですけれども、はい、これもともとはね、地震の少ないヨーロッパから伝来したもんですから、日本のような地震多発国に適用するにはもう耐震という面では問題があったんですね。
はい、地盤の液状化なども起きたんですか？
そうなんです。濃尾平野ではね、地盤の液状化による地割れとか噴射、砂を吹いたんですね、はい、あるいは噴水などがもう各所で起きました。特にね、木曽長良伊比といういわゆる三大河川の下流域は地盤が軟弱な中積平野だったために被害が大きかったんです。下の一色村というところではほとんどの井戸から1メートル50センチぐらいの高さに砂や泥を交えた水を吹き上げて、長さ200メートルぐらいの大きな亀裂を生じたということなんですね、うん、でそれから地盤の液状化現象はですね、震源から遠く離れた駿河湾の沿岸とか大阪の中積平野なんかでも発生をしているんですね。
交通網も寸断されたんでしょうね。
そうなんですよ。各所で、ね、橋が落ちるなどして交通網途絶しました、はい、長良川にかかる東海道線の鉄橋もね、5つスパンがあるうち3つ落下してしまったんですね。それから、ため池の波堤ですね、堤防が壊れてしまう、はい、波堤も各所で見られて、田代村、今の名古屋市の千種区になるんですけれども、このようにですね、出水によって数十ヘクタールの土地が浸水をして、うん、人家一棟流出したという、そんな事例もあるんですね、
はい、名古屋市街と並んで岐阜市の被害も大きかったんでしょうか、
うん、岐阜市の方がさらに悲惨だったんです。岐阜市ではね、地震とともに各所で火災が発生して燃え広がって、しかも午後2時ごろから、ね、強い北西風が吹き始めましてね、はい、火の勢いが増して夜8時ごろには市内一面火災、広域火災になってしまったんですね。で、初めのうちはね、家財や荷物を持って避難をしていた人々がその火の勢いに追われて荷物を捨てざるを得なくなって、はい、命からがらの逃げ延びるという、そんなありさまだったと言われます。でこの岐阜市の火災が鎮火したのは翌日の午前11時ごろだったということなんですね。で大垣町、今の大垣市ですね、はい、この被害も大きくて、全壊家屋が3356棟、半壊962棟を数えて、全体の 93% 余りが全半壊してしまった、こういう被害が出たんです。でこういった家屋の倒壊による犠牲者は2000人余りで、町内の各所から出火でですね、たくさんの消費者が出たというふうに言われています。まあ、こういうわけで、今回は都市災害を中心にお話ししましたが、はい、次回は岐阜県の山間部で起きたいわゆる山地災害を中心に取り上げようと思っています、
はい、伊藤和明さんに伺いました。